先ほどから繰り返し言われておりますけれども、本当に皆さんのお祈りをありがとうございました。僕はキャンプから無事に本当にですね、戻っていただいて本当に嬉しく思っています。今日井上君がおられませんけれどもとですね、白馬キャンプに4日前にぎっくり腰になりまして、でちょっと、お仕事がなかなかできないような状況で、で、まあ、彼と奥様はとどまってみなり君とさらちゃんとあきら君が行ったんですけれども、今福岡に彼らが在住してるんですね。で毎週福岡から車で通ってたんですけれども、まあ車の運転がかなり厳しいということと、あとはですねちょっと仕事ができなかったこともあって経済的に厳しいということもありまして今日は来ておられませんけれども、昨日電話しましたら、オンラインをして礼拝するけども前向きなオンラインをするので安心してくださいってことだったんです心配になってね、本当に電話したんですけれども本当にほっといたしました。で、ぜひ皆さんですね続けて覚えておりましていただきたいと思います。やはりお仕事をしないと経済的に厳しくなりますし、腰が治ってお仕事ができて、そして17、15、16の長崎の教会のね8月の17、15、16のキャンプに家族全員で来れるようにぜひ祈ってほしいと思います。あきら君は最初神様の子供が5位に入らなかったんですね。それがショックでですね夜の世界に出ないでバスやかしてるんですけど、ところが最後はすごく主に触れられて本当に祝福されて帰ってきましたので、ぜひこの後もですね教会につながって来てですね、できれば献身してほしいと思っています。ぜひですね山田に覚えてほしいというふうに思っています。あと、ですね、まあ、今回、さっき映像で見たのは一般の方の大会の方で、FF フェイスブックティーズは14位になってピースは8位になりました。ヤングの方は4位だったんですけれども、で、そういうことだったんですね。で今回白馬に来るにあたって一つ明確に語られることがあったんです。へりくだりなさいっていうことを語られたんですね。でへりくだるってことですね。で、皆さんはどうか知りませんが私はへりくだるのが苦手なのです恥ずかしいですけどですね、こうですね、自分は何もできないってよく言う方が多いんですけれど でもできないことで、競い合う人さえいますので、人というのは何でもすぐ誇ってしまって、こうターブになるわけですね。で私もへりくだりは得意ではないんですね。特に個人的に言いますとね、全く私のプライベートの話ですけど、すごく負けず嫌いなわけですね。で負けることは嫌い、で負けたら勝つまで絶対、勝つまではやめないっていうところがありましてですね、まあ、それ負けず嫌いなところがあったわけですね。ですからこのへりくだるっていうことは全然本当はぶつからないんですけど、本来は得意じゃなかったんですね。でも神様は今回キャンプにあたってへりくだりなさいってことを非常に強く言われたんですね、行く前から。だからバスに乗った方はご存じだと思いますが、最初に一番最初だったんですね。本当にへりくだって神が用意されている祝福を必ず受けて帰ってくれるように、で帰りのバスの中で喜んで帰ってくれるようにということを、まあ、言ったわけであります。で今回のキャンプを一貫してみたときに、言えることはですね、人間的に言うとですね、不運なことが結構多かったわけでありますね。で、おそらく神様の子供はですね、神様の子供じゃない、長崎教会の CS はですね、ある方が言ってたんですけども、後ろの方の席はですね、500人ぐらいだかな、あの時、400人ぐらいだかな、400、500人いたんですけども、後ろの方の席はみんな総立ちで拍手になったとね、スタンディングオベーションになるぐらいの感じだったというぐらい、こう本当に明るくて元気だったんですね。ところが、11チームある中の、5位内に入れなかったんですね。で、拍手からいくと一番多かったと、これは客観的に見て思います。それから神様の子供に関してはですね、あきら君はもう間違いなく5位内と思ってですね、のぞみちゃんはそれが1位だと思ったそうですけれども、ね、これも5位内に入れなかったわけですね。それでピースに至ってはですね、前の人がですね、北九州の賛美チームがトランスポーツと、私も知らないですけど、キーボードの場合はなんかトランスポーツって何かを押すと音が変わるそうです。だから普通に弾いても勝手な音が変わるんですよね。トランスポートして、でトランスポートした人が必ず戻すっていう約束なんです。で私たちは自分で勝手にしちゃいけないということになっていますので、だから勝手に直せないわけですよね。だから主催者側がちゃんと説教してするってことが原則で、だから私はいじらないって約束なんですね。だから前の人がトランスポートをしたので、前の人が戻すか主催者側がちゃんと元に戻すっていうのが原則なんですね。いじれないから。なのにトランスポーズのまま歌に入っちゃって、さっき言いましたようにその4つぐらい音が違うので、私はちょっと正体分かりませんけど、中ではねおかしいなと思って、だから途中でちょっと間違えたっていうか、って思ったみたいですね。そして最後までそれでも歌ったんですね、まあ、それでもいいだから大したものだと思いますけれども、だったんですね。で以前の私だったらですね、主催者側に公にですね出てきて謝ってもらいたいですね で北九州はそれで2位になりましたから、ちょっと優勝カップをこっちにもらいたいで、ね、そういうふうになったと思うんですけど、今回は全くそういう気持ちは起こらなかったんですね。さっきね、よく見ましたけども、どのチームがその何にならなくても、その勝った負けたっていうことは、なんか本当に問題ではなかったんですね。なんかそういう状況の中で、誰に対しても文句もなく、本当にその中で心から喜んで感謝して、喜んでいられることが、すごい不思議でした。そして本当に感謝できたんですね。で、なんか神様が、その、へりくだらなければ聞こえることのできない恵みとか祝福があると思います。で、その次の日の大会ですね、FF が14位に入ってですね、実は、まあ、FF に怒られるでしょうけど、私は14位って呼んでたんです。で、山口さんから言われましてですね、メールが来て、お祈りありがとうございました。お祈られた通り14位になりましたって、でもできれば10位ぐらい祈っておいてほしかったかなって書いてありましたけど、正直に言いましてですね、15位だとギリギリで危ない、だから14位っていうのはなんか祈ってて示されて、14っていう数字が示されたんです、それでそれを祈ってたんですね、ずっとですね。本当に重要にって聞いたときは感動いたしました。本当に喜ばれるんだなと思ったんですよ。っていうのはですね、FF っていうのはパワーが一つの売りなんですよね。だから長崎教会出せたんですけども、ところが私はリハーサル行ってないんですけども、サンゴジックの時に聞きましたら、思いっきりだったと言ってまして、それでおそらくちょっと音が大きすぎたんでしょう。本番の時客席で聞いてますと、明らかに PA が絞り込んでたんですね。だから FF の本来持ってるすごいパワフルな響きがですね、客席で聞いてると十分こう、これはちょっと FF としては こんなもんじゃないぞパワーって、明らかに PA を絞ってると思ったんですね。だからちょっとそれで聞いた時ですね、一番勝負どころのパワーがですね、ちょっと PA が絞ってたからですね、それでちょっと聞こえてなかったので、私審査員席のすぐ斜め後ろに座ったんです。真後ろはちょっと座れなかったんで、大川牧師は大川牧師の横にいて、秋元牧師の斜め後ろにいて、審査員席を聞いてたんですね。一番これはなと思ったんですよね。それで14位ってまた言ったんですね。これはちょっと難しいかもしれないと。そしたら14位入ったんですね。で、ピースも8位に入ってきまして、で、私はすごい感動いたしました。一番願っていた九州の枠が取れたってことですね。それで一番最後にですね、リバイバルのもんってことを最初にパウチされたんですけど、一番最後に大川牧師が出てこられまして、先ほど妻が言いましたけども、話をする前に講台に立った瞬間ですね、なんかわからないけど私はこう込み上げてくるものがありまして、説教を聞きながら涙が止まらなくなったんですね。で、ちょっと驚きました。で、本当に私の群れに対して、千人教会というのはプロテスタントではダントツなんです。700人とか500人教会は今ないんです。200人ぐらいから300人ぐらいの教会かもしれませんけど、だからちょっとダントツ1位のトップの教会なんですね。で、その教会の牧師が私に対して本当に励ましをくださってですね、とリバイバルに向かって先頭を走ってる教会だ、だからいろんなことがあるでしょうって、トップを走るのはきついって、いろんなことがあると思います、しかしこれからも主に従って進んでいってほしいってこと言われたんですよね。そしてあとね、こう言われたんですね、ちらっと。これはもう説教の流れの中でね、自分は千人、礼拝に1000人来るようになって、祈祷会に500人が来て、で、後ろを追いかけてくる教会がないって言われたんです、さらっと。それは説教の流れの中でさらっと言われたんですね、そういうことね、説教の流れの中で。でもその言葉が、ずーっと言葉が入ってきたんです、はっきり私に。で、神様はっきり言われたんですね。明確に40万人の教会ってことを示されてますから、それは一つのゴールです。ここに信仰の街を建て上げるっていうのを調べたから。でも次の目標として、実は予言が繰り返しありました。不思議姉妹から、これは長老に特にもっと前からあったんですね。目に見える数字ではなくて、神があなた方に言われている数字がある、それをちゃんと捉えて、それに対する備えと準備をしなさいって繰り返しをやったんです。で、今回もやってたんです。そしたらですね、この大川牧師が言ったついてくる教会がないって言ったんですよね。はっきりしまったんですね。追いかけて行きなさいって、まず千人って明確に示されたんですよ。ですからこれから千人の教会という意味での体制と組織と、霊的な体制、実際的な体制と組織をこれから作ります。ここ150人入るなら7回ではありませんし、120人は9回ではありませんですけども、はっきりそこに向かっていきます。で、これは私の願いとかじゃなくて、はっきりしかなくたんですね。で、そこに向かっていきます。で、遠い将来ではありません。ほんの数年のうちに、できれば2、3年のうちにそこに向かっていくという、ね、明確な目的を持って神様これから進められると思いますので、そのことをぜひ皆さん覚えておいてください。で、これは神から言った言葉なので、こちらがしっかり信仰の音をしていると神様がね、なしてくださっています。その中に、あなたの家族や あなたの友人や、そしてあなたの本当に声をかけている人が必ず入ってくると思うんですね。実はこの8月17日から15、16のキャンプはですね、今回伝統キャンプということで新しい方を誘ってくださいって言ったんですけども、祈っていると、特に家族のことが示されたんですね。家族とか親しい人たち、そこのところを導くようにってことを語られた、まあ、後でつまがると思うんですけど、ね、で今日神山さんのご視聴来てくださいました。すごい感激しておりますというのは、そういうふうに言ってたら退院してすぐですね、大変なのにわざわざ来てくださって、なんかすごい私たちにとっては神様からのメッセージですね。天使のように見えますけどもで本当にこれはちょっとね、ちょっと驚きなんですよね。でこれはメッセージだと思います。で皆さんの家族や近い人たちを本当にね招いてください。神様はその人たちをこの加えようとしていることをね、ご覚えておいてほしいというふうに思います。さあ、それで聖書の方に入っていきたいと思いますが、時間が限られているので簡潔な話しますね。13節から、さてヨシアが、これはモーセの後を引き継いだ将軍です。だから将軍ですね、おそらく旧約聖書で最も戦士だった人です。ヨシアがエリコの近くにいた時、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。イスラエルの軍はヨルダン川を渡りました。ヨルダン川を渡ったらカナンの地です。カナンの地に入りました。一番最初にエリコの城壁というすごい強力な城壁がそこに立っています。昔のこのイスラエルの町というのは城壁があって、そこに町があります。その城壁がすごく分厚く大きいんですね。簡単に崩れません。それを前にして、ヨシアはおそらくどうやったらこうエリコを落とせるかと思って、思い巡らしながら、まあ、一人で歩いていたというか祈っていたんだよと。そこに、天使がやっていたわけですね。その天使というか、まあ、抜き身の剣を持った人がやっていたわけですね。これは天使なんです。その時ヨシアは天使かどうかわからない。抜き身の剣っていうのはですね、抜き身なんですよ。だからこのまま下ろしたら殺されるわけですね。このまま突き進んだらやられてしまう。でヨシアは思わずもその人の前に行って聞きました。これ日本語で言うとですね、あなたは私たちの味方ですか、それとも私の敵なのですか、長ったらしいんです。で神様やなんですけども、ここは何かというとですね、言語で言うともうすぐ近いんです、ね、あなたは敵か味方かってこう訳した方がいいぐらい単純明確に聞いたんです。味方なんですか、敵なんですかってこう、ね、聞いてる。でこの時にちょっと注意してほしいのは、ヨシアはこの時どう聞いたかというと、あなたは私たちの味方ですか、私たちの敵ですかって聞いたんですね。自分にとって、私にとって味方なのか、私にとって敵なのかって聞いたんです。つまりこの時、この、抜き身の剣の勇士はおそらく受肉前のキリストと言われます、ね、まだこの時はイエス様は来てませんが、受肉前のキリストと言われてますけども、そのイエス様だと思われる人に対して敵なのか味方なのかって自分を中心に聞いてるんです。私たちの敵なんですか、私の味方なんですかって聞いてるんですよね。どうぞ皆さん、神様ってね、私が聞いたことにね、その通り答えてくれないことがあるんです。あら、でこの時もこれ敵ですか味方ですかってのは、敵だよとか味方だよってのは答えですよね。どっちも答えてない。敵とも味方とも言ってない。言った答えは何かと言いますと、14節、すると彼は言った、いや、私は主の軍の首相として今来たのだと。味方でも敵とも言ってないんですね。ヨシアのこの軍はヨシアの軍ではない、これは主の軍だと、私の軍だと、その首相として来たんだと。敵だかあったかとか言ってないですね。敵ですか味方ですかってのは、ヨシアが将で、そのヨシアの敵なのか味方なのかって聞いたのに対して、そうじゃないって、私が大将だ、ちょっと品が良くないですけれども、昔武田鉄矢というのが言いまして、今も言いますけど博多出身、彼がねこういう歌を作りました。あんたが大将って歌を作りましたけどもこの時ですね、何かというと、これはですね、文徳大臣が俺が大将ってことです。敵じゃか味方じゃないって、私が将なんだ、私が親分なんだ、ヨシアに向かって、この軍はヨシアの軍じゃない、私の軍なんだ、私が大将なんだよってこう言ったんですね。これ大事なところなんです。敵ですか味方ですかって言った時に、どっちも言わないんで、いや、私が大将なんだって答えだったんです。でこれから神様の働きを私が担っていく時、あるいは皆さんが目の前に問題にぶつかっていく時、どうしたらいいですかって聞いてですね、神様助けてくれるんですか、どうするんですかってなって、私がその問題を解決するんだ、私があなたの人生を導いてるんだ、私があなたの人生をいい意味でですよ、支配して祝福してるんだっていう、神様が私たちの主なのであります。多くの方はですね、私を助けてくださる神様なんです。 ガガというのは旧約聖書にあります。これはあの恋の歌とか愛の歌と言われているやつです。その誤解の最初ね、神様があって私、あなたは私のものって言ったんです ね最初と最後に誤解あるんです。私はあなたのものって。で、多くの方が私を助けてくださる神様なんです。私を助けてくださる神様なんです。で、それでも神は助けてくれますし導いてくれますが、それはあなたが切り開く人生です。あなたが頑張って生きてきついのに失敗な時に、あ、来ました、ギラ君ね、あの助けてくれる神様なんですよ ねところがですね、あのここはどういったってそうじゃないんだよって、私の主なんだって言ったんですね。神様が主で私たちはその方に従っているんですね。で、こうなるとね、多くの人はサタンに惑わされるんです。神様の言われるままにしなきゃいけないってのは、まあ、うんと悪い言い方をしたら奴隷ですよね。奴隷なんて最悪じゃないかと思うでしょう。で、皆さん、イエス様の奴隷でない人は自分の罪の奴隷です。人の奴隷です。会社の奴隷です。自分の奴隷です。悪習慣の奴隷です。何かに縛られています。でも本当にイエス・キリストに完全な役を出した人は、この地上の罪からも、そしてサタンからも全く解放されるんです。何も俺も縛られなくて、私たちを命をかけて十字架にまでかかって愛してくださった、あなたのために命をかけてかけねなしに愛しきってくださった方、あなたを最善以外考えてない、あなたを祝福すること以外考えてない方の、その方の奴隷になるってことは、その方の用意した本当の人生を受けるんですね。だからこの後ロシアはですね、エリコの城壁を崩すんですが、我々は記録を知ってるから分かってますが、エリコの城壁というのはそそり立ってるわけですね。でこれはどんなにサタンが頑張っても倒せない城壁だったんです。ところがこれが崩れてイスラエルは勝利するんです。なぜか主の軍の将がこの、まあ、新約的に言えばイエス様だった、神様だったわけです。ヨシアが本当に主の軍の将の前にへり下って主の軍の将を将としたからですね、イエス様を将としたからですね。その時ね、皆さんの人生に神の勝利が始まるんです。あの、こんなのがないなんて言いませんよ。ヨシアはだってカナダの地に入っていったいきなりエリコの城壁でもう絶対勝てない城壁があったわけですね。どんなに頑張ったって崩せない城壁があったわけですよね。でも勝った。それはこの時に私が勝だって言われた。その後のヨシアの対応は14節、ね、主の軍の、あ、すると彼が言った、いや私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を地につけてる主よ、神に彼に言った。地につけてる主よ、神、本当にこれ、それを受け取ったんです。確かにあなたが将ですってひれ伏したわけですね。どうぞ、あの愛する兄弟姉妹、イエス・キリストを信じている私たちが、どうぞイエス・キリスト以外にひれ伏しませんように、人間の奴隷となりませんように。私は人に仕えないといけません。身を低くして人を助け人を愛さないといけません。でも奴隷となってはいけません。私たちがひれ伏するのは真の神だけです。真の神様の前にひれ伏するときに、初めて私たちは正しく人々に仕え助けることができるんです。で、この時ヨシアはこの主の軍の将の前にひれ伏したんです。そして言いました、わが主は何をその袖につけられるのですかって。さっきは定価に戦ってきたけど、今度は違う、あなたは何をおっしゃるんですか、言われる通りにいたします、何をおっしゃるんですかって聞いたんですね。そしたら初めて主は言いました。主の軍の将はヨシアに言った、あなたの足の履物を脱げ、あなたが立っている場所は聖なるところである。ヨシアはそうします。これは大川牧師が言われてましたけれども、まあ、中華書に書いてあるんですけども、モーセが芝が燃えてですね、芝がしばらく燃えていて、あの大川牧師も私と同じ冗談を言っておりまして、どっちが最下微妙ですけどもね、大川牧師を言うとみんな笑うんですよね。燃えていまして、そこに行った時にこれをやったんです。神様は同じこと、全く同じことなんです。あなたの履物を脱げって言ったんです。これ全く同じことなんですね。で、荒野で靴を脱ぐと生きていけないんです。やけどしますから、ね、今度はヨシアの場合は軍人ですので戦争するんですね。軍人ですからね、靴なんか脱いだら、軍靴を履いてなかったらえらいことになるんです。なのに履物を脱げって言ったんです。荒野で今度はヨシアの場合は戦争しようとする前に靴を脱げって言ったんです。どういうことがありますか。完全に私に明け渡しなさいって、 完全に私に明け渡しなさいと言ったんですね。これから戦いにあたってあなたの経験、あなたの知識、あなたの能力全部私に明け渡しなさいって。間違いなくさ、それを神様は無視するって言ってるんですね。明け渡した時にヨシアの持っている経験も能力も一番最大限に生かされる。そして完全に明け渡した時に初めて聞こえてくる声があるんです。これは人間関係でもそうですね。しっかり自分を持っていて話をしてますと夫婦でも親子でもよく起こります。相手の声が聞こえないんです。いつまでたっても平行線なんですね。だから夫婦だけですね、こう相手、本当に自分が相手の方になっていないとですね、相手の言葉は聞いてるけどわけわかんないんですね。でよく平行線をたどる夫婦や親子がたくさんいます。本当に相手のところに身を低くした時に初めて聞こえてくる声ってあるんです。今回大津の、いじめ事件がありましたね。私すごく関心があって実はかなり真剣にいろいろ見てるんですけど、喋らないのは喋り出すといろいろ言いすぎると思って言わないんですけども、ね、あの中でどこまで本当か分かりませんけど、客観的なことはね、だから簡単には言いませんが、おそらく子供は先生にサインを出してると思うんですね。いじめられてること、もしかしたら親も出したかもしれない。でも先生も、まあ、親はちょっと置いといて、先生に関しては、あの記事を読む限り、ですから断言しませんが、あの記事を読む限りにおいては子供たちのそのサインに気づいてなかったっていうよりも気づく心を持ってなかったんです。それはなかった、そっちの方に行ってないからです、心が。で、私たちが本当に神様の前にへりくだって明け渡しますと、その時初めて聞こえてくる声があるわけですね。足の靴を脱げっていうことは完全に明け渡せってことなんですね。このあとエリコを城壁を落とすときですね、毎日1周回って7日目に7周回れっていうね、普通で言ったら気違いだったなことを言われる。でもヨシアがそれをしたとき城壁は崩れるんですね。なぜこの声を受けたかというと、ヨシアが完全に明け渡したからです。で、ある方はですね、まだ明け渡してはいません。自分の人生は自分の人生です。神様はだからといってあなたの救いを奪いません。あなたの人生はあなたの人生です。誰もそれを奪うことはできません。でも神の手の中に明け渡したときに初めて聞こえてくる声があり、初めて開かれる人生があります。それはあなたを祝福するだけじゃなくて、第一と聞いてくださいね、あなたがもし権威が与えられているなら、あなたが明け渡すとあなたの与えられている権威にその祝福を与えるんです。秋元牧師が神様に明け渡してこの村の代表として主に従っているので、この村にいれば海外宣教は簡単なんです。賛美の働きも開く。それは権威ある人が明け渡したときそこに全部及ぶんです。家長が本当に神に明け渡すとその家族に祝福が及ぶんです。でも明け渡せないならあなたの力の限界でことは進むんです。助けてくださいって言ったらある程度助けられるでしょう。でも神が用意していたあなたとあなたの愛する者たち、あなたに任された者たちに対する計画は十分には開かない。神様は暴力団ではありません。無理やりやってきたりしません。よくこう言われます。愛だったら神様来てやってくれればいい、作ってくればいいじゃないか。これは子供の発想です。私たちは一人の人間として大人として見られるから、神様は私たちが自ら明け渡すことを待たれるんですね。なので、ね、神様をあなたの召使いにしないでください。困った時に昔あったんですね、ままでこうなんだっけ、ランプかなんかをこうやると出てくるのがバンバンとか言ってですね、神様はそういう人いらっしゃるでしょ。困った時神様って言って助けてもらうっていう、ね、あ神様助けてくださいって、普段は来なくていい、私の好きにさせてくれ、困った時だけ神様助けてくださいっていう、それでも主は助けてくださいますよ。それでも主は憐れんでくださいます。それほど神は大きかったです。でも神があなたの人生に持っておられた計画は開きません。あなたに任されている人たちに祝福が十分に及びません。あなたは本当に神様に明け渡して、本当に神に明け渡して神様の声に聞いていくとき、あなたの人生、そしてあなたが任された人々に祝福が始まってまいります。ではね、本当に主を主とするかどうかですね。で、これからちょっと教会を通して神の技が現れていくと思いますけども、私たちは本当に神様にですね、敵ですか味方ですかっていくんじゃなくて、いや、私が主なんだよ、私が主なんだよって言われた神様に対して本当にへりくだって何を語れるんですかって靴を脱いで聞いていただきたい。神様に完全に明け渡してほしい。その時あなたの人生の中に神の計画が 始まってまいります。時間がもう来てるから今日ここまでにしますけれども、ぜひそのことを覚えておしております。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。私たちの人生の中にあなたの手を伸ばしてくださり、あなたは私たち一人一人に計画を持ってくださっていることを本当にありがとうございます。私たちはともすれば自分を中心にしか物事を考えられませんけれども、どうぞ私たちが本当に神様に明け渡して、あなたの勝利として、神様、あなたの用意されている祝福と恵みの中を歩んでいくことができるように力強い手を持って導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思います。罪があると言い訳ありませんので、短くお祈りをしましょう。癒しや解放のために祈りたいと思いますが、その前に今日はですね、神様の前にこのヨシアのように本当に靴を脱いで自分自身を完全に明け渡して、神様、あなたのおっしゃることを生かしてくださいってですね、戦いに行く前にヨシアを明け渡して死の声を聞きました。同じようにこれからいろんな事柄が人生の中あると思いますが、本当に神様に明け渡してこれから死の声を聞いていきたいと思われた方はですね、そのことを神様に祈ってほしいと思います。今から祈ります。一般では献身の祈りと言いますけれども、献身するのは牧師や伝道者だけではありません。すべての人が献身したサラリーマン、献身した親さん、献身したお医者さん、献身した、このおじいちゃんおばあちゃん、献身した子供、献身した小学生中学生です。本当に神様に明け渡して神様に用意されている道を歩んでほしいと思います。で、さっきも言いましたけれども、これは強制ではないので一人一人の選びです。お祈りしますので、確かに神様に明け渡していこうと思われた方は、私について声を出して祈ってほしいというふうに思います。神様の前にですね、神様の前に祈ってほしいと思います。お祈りします。天のお父様、祈る人いないですか？なければいいんですけど、祈る人は遠慮しないでちょっとしっかり祈ってください、ね、でそうでなければ祈らなくても結構ですけども、天のお父様、私と私自身を神様の手の中に明け渡します。あなたが私を導いて神様の計画を私の人生の中に表してください。私の経験、私の能力、その全てを神の手の中に明け渡します。あなたが豊かに祝福して用いてください。イエス様を何よってお祈りします。アーメン。天の様、今祈られた一人一人にあなたはこれから非常に具体的に語り始められることがあります。その人の人生にあなたの用意されている祝福を表してください。また祈らなかった方もあなたは愛されており、その方のうちに恵みと祝福を注ぐことがあります。あなたの愛がもっと深く、もっと強く、もっと豊かに開かれて、喜んであなたに告げることができるようにとても導いていってください。癒しと解放のために祈りたいと思いますので、あなたの心の願いと求めを、自分のことでも家族のことも結構ですから、お祈りしてください。天のお父様、イエス様の名によって祈ります。一人一人の心と体に触れて、また問題に触れて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。よっせ、イエス・キリストの名によって命ずる。治れ、脳に触れてください。イエス様によって命ずる。よっせ、足に触れてください。イエスキリストの関節、膝、肘、関節、肩、腰、イエス様って命ずる。よっせ、どうでしたか、気管支に触れてください。気管支を完全に癒してください。イエス様って命ずる。気管支を、よっせ、オンラインしている方の中で咳が止まらない方、イエス様って命ずる。咳を止まれ。躁うつ病、統合失調症、不安神経症、対人恐怖症、それから夜眠れない不眠症、イエス様やってみます。イエス様